幻灯辻馬車下編山田風太郎作六名館前夜小前六自分の方で思い出して呼びかけたくせに日形官兵衛は相手を呆然と眺めていた。これが音に聞こえた斎藤弥九郎先生のご子息、あの斎藤勘之助殿か。幕末の権勢と言われた斎藤弥九郎の名は誰でも知っている。それは彼が神道無念流最高の剣客であったからばかりではなく、江川太郎左衛門、藤田東湖、高島周藩などと親交があって、幕府の武備の近代化に奔走するという一種の政治運動に携わったためであり、かつその道場、弁平館に、桂小五郎など維新の志士が多く学んだからであった。しかし、そのため、晩年特進祭と合し、名士化してしまった弥九郎に対して、本当の剣士としては、むしろ長男の慎太郎と三男の勘之助の方が、その道の人間には高く買われていた。こんな話が伝えられている。嘉永元年、斎藤慎太郎はまだ21であったが、諸国遊歴の旅にで、その途中、萩の明林館で、長藩の剣士数名を叩き破り、道場だけは立派だが、と苦笑した。長州侍たちは、しばし虚脱状態に陥って、やがて我に帰り、慎太郎を生かして萩から出さぬと息巻いたが、その不穏の形勢を察した慎太郎は、その前に萩を出て、九州へ旅立っていた。長州の宗師たちは余憤収まらず、しばらくして退去して江戸の連平館の方に押しかけた。その時、道場の留守を守っていたのは、わずか17歳の三男勘之助であったが、これが相手になり、片っ端から撃破した。得意は月で、この防ぎもかわしもならぬ妙義の犠牲者となった長州侍たちは、面をかぶって試合したにもかかわらず、3日水も食事も喉を通らなかったという。勘之助はすでにその頃から、鬼勘と呼ばれる少年であることを彼らは知らなかったのだ。勘兵衛がこの鬼勘を見たのは、ずっと後の文久年間、つまり彼が京都見回り組にいた頃である。その頃、斎藤勘之助が飄然と京都へやってきた。実践のお勉強ですか、と聞いたものがあった。その頃京都は暗殺や検挙の血の嵐が吹き荒れている最中であったからだ。これに対して勘之助は、うん、俺の弟子どもがどれくらいやっておるか視察のためだよ、と嘘吹いたという。そんな話を聞いたが、さてそれを勘之助に尋ねた者が、勤王型か砂漠型か不明である。つまり、斎藤勘之助自身は、別に勤王でも砂漠でもない、純粋の剣術の専門家として、敵にも味方にも知られていたのである。連平館には、確かに勤王派も学んだが、とにかく弥九郎先生は、幕府の捨て縁ももらっていたくらいだから、旗本の弟子も多い。長州侍だってやっつけられたことは、ミニの慎太郎の明林館での相話を見ても明らかだ。だから、鬼勘もどっちの陣営に顔を出しても先生扱いにされる別格的存在であったが。 官兵衛が彼を見たのは、ちょうど用件があって、半月ほど大阪へ出張して帰ってからであった。そしてその留守中に起こった驚くべき情報を聞いた。土佐の岡田伊蔵を斎藤勘之助のおかげで逮捕したというのである。その男は、もう何人殺したかわからない、人斬り伊蔵という異名さえある堅能な人物で、その頃、京で相次いだ有名な暗殺事件の張本人だと目されながら、はっきりとした証拠がなく、かつ、ともかくも、土佐藩の席はあるので、京都見回り組も手を出しかねていた。闇の中で処理しようにも、危なくて手が出せないのだ。官兵衛もその男を一二度目撃したことがある。信じられないような話だが、その岡田伊蔵は土佐の元足軽で、正規に剣術を修行したこともない人間だという。が、官兵衛が見た伊蔵は、さすが腕に覚えのある官兵衛が心中にうなり声を上げて見送ったくらい、名乗しがたい剣気を発散している男であった。それは切るか切られるかどっちかである以外にはなく、到底逮捕することなど思いも及ばない男に見えた。しかし、どうあってもその男を始末しなければならぬ。そういう事態が官兵衛の留守中に生じた。その時、偶然会津屋敷に来ていた斎藤勘之助がその話を聞いて、はなはだ興味を覚えたらしく、それじゃあ俺が捕まえてやろうと無造作に言った。あまり雲投げな顔をして言ったので、見回り組の連中も半分面にくさ、半分好奇心で伊蔵を張り込んだ網の中へ勘之助を伴った。ちょうど猿ヶ辻で、築地塀の陰に見回り組を隠し、やってくる岡田伊蔵の前に勘之助は悠然と一人で現れて道を塞いだ。素性は知らず、無論敵意あるものとみて、たちまち伊蔵は抜刀した。勘之助も刀身を抜き払った。鬼勘の剣線は人斬り伊蔵の喉に向けられていた。それっきり伊蔵は動けなくなった。もうよかろう。勘之助の声に見回り組が出て行ったとき、一度も剣を振るうことのなかった人斬り伊蔵は一人で胴と崩れ折れ気を失った。こうして嘘みたいに岡田伊蔵は逮捕されたのである。会津藩では彼の罪状の嫌疑を書き連ねた書面をつけてその身柄を土佐屋敷に送りつけた。その後に官兵衛は京都に帰ってきてその話を耳にし、勘之助を初めて見たのである。勘之助は別にどうということはないと言った顔で、また飄然と会津屋敷を去っていった。伊蔵を送りつけられた土佐屋敷の方では、胸に覚えがあったのか、それともそちらでも伊蔵を持て余していたのか、別に抗議も言ってこず、それどころか、その後伊蔵を国元へ送還して、噂によるとそちらで処刑してしまったらしい。日向官兵衛が斎藤勘之助を見たのはその時だけだ。それに記憶があったのは、この剣の魔術師に対する官兵衛ならではの畏敬の念から以外の何者でもなかった。あの時は鬼勘はまだ30になったかならないかの年であった。よく職人の名人などにあるように、ある仕事以外はまるで万事に無関心なとぼけた顔をしているが、 しかし、体は鋼みたいな動き方をする人物であった。それが今。父。勘兵衛は改めて相手の姿を見守った。聖望の下から覗いた白髪と、だらりと垂れた左腕と、どこか病んでいるとしか思えない物憂な動作を見ると、どうしてさっきそれが斎藤勘之助だとわかったのか、勘兵衛自身にも不思議なくらいだ。勘兵衛の心情は、はなはだ突飛な例えだが、現代の我々が三四十年ほど前の鞍馬天狗の映画を思い出しながら、今の荒監視を見るようなものと言っていい。それで、貴公は今、と向こうから聞いてきた。さっき自分が通した馬車などという記憶はないらしい。馬車の御車をしております。ああ、あれか。なるほど。老鬼官は笑った。やっと思い出したと見える。まばらな歯の間から木枯らしが吹き出してくる感じであった。お互いにな。その時、もう一人の門番から通過を許された馬車が後ろから近づいてきたのに、勘兵衛は気がついた。危ない。老門番は振り返り、避けようとして大きくひょろついた。その動作も普通ではなかった。が、行き過ぎる馬車に向かって、彼は右手の棒を体に立てかけ、その手を帽子のところまで上げて、敬礼した。それが言ってしまってから、勘兵衛は、おずおずと聞いた。お体をどうかなされましたか。実は、数年前、中部をやりましてな、と、鬼勘は答えた。え、中部？さすがにこれは意外事であった。記憶ではこの人は自分より四つか五つ年上のはずで、中部にかかるのはまだ早いようだが。しかし、世には三十代四十代で中部になる人間もないではなし、それに見たところ六十くらいにも見える風貌だ。兄の世話でやっとこの職にありつきました。ここは暇だからということだったが、この頃はなかなか暇どころではない。兄上とは、あの新太郎殿のことでござるか。さよう。よくご存知じゃな。新太郎殿は今何をしておられるので。宮内省の門番をやっております。勘兵衛は黙っていた。返事のしようがなかったのだ。御一新前、県の名家の二天才と言われた兄弟が、今そういう境涯にあろうとは。宮内省や遠慮官というのがまだしもだが、門番は門番である。いつ誰から聞いたのか忘れたが、父の薬老は一新後七十を超えてから、それでも大阪の会計官という変な役を与えられ、造幣料が火事になった時、大やけどを負って、それが元で亡くなったとかいう話だが、その子の新太郎、勘之助の方は、これは純粋に剣一筋の人間だっただけに、他に使い道もなく、また、しかるべき役職を修繕するものもなかったと見える。さっきから気にかかって 引き返して改めて確かめに来たほどだが、さて、以上のことを知っても勘兵衛にはどうしようもない。これと大道少尉の例は無数にあり、そもそも勘兵衛自身が今相手からお互いになと笑われたくらいだ。お大事にお勤めなされ、と彼は頭を下げて元来た道へ背を見せた。あ、ちょっと待たれ。斎藤勘之助は呼びかけた。そして歩いてきた。チンバを引いている。左半身が不自由らしい。貴公、昔京都見回り組におられたそうだが、人を切られたことは終わりかな。いえ。勘兵衛は首を振った。会津戦争、西南の駅では敵を切ったが、京都見回り組当時にはない。貴公も、そうか。勘之助は悲しそうに言った。どうなされたのですか？